ニッポン放送ポッドキャストステーション。
さあ、ちょっと久しぶりにね、はい、遅れて来られたということで、岩倉さんが、
そうですね、
今日はどのような、
あ、今日は、
はい、
一応テレビ朝日で収録、
はい、収録が
行かせてもらいました。
はい、
盛り上がりに盛り上がって、ちょっと押してしまってました。
あ、なるほど。
はい、楽屋に戻った時はもう入りに。入りの時間をだいぶ過ぎてました。
お、
入りの時間に終わってたのかな。
じゃあまあ、はい、もう急いで出たとて間に合わないような時間だった
っていう。そうですね、盛り上がって盛り上がって、
あ、
まあ、ね、岩倉岩倉みたいな。
ああ収録で、
うん、お前がおったらおもろいわみたいな。
歌詞で聞いた。どこのドイツもかなわんか。
盛り上がり。
ああ、いや、それいいことですけど、まあ、はい、まあ一応ね、ちょっとまあお約束ということで、まあまあしょうがないんですけど、ちょっとお願いしていいですかね。
あ、
面白いやつ
が。
はい。よろしいですか。
出ます。
いっぱいありますんでね、ちょっとね。
はい、前回、最後で。
面白いやつ一回締めたんですけど、ちょっと追加で、はい、アンコールで。
最後だったはずなんだが。
はい。お願いします。
おい、アナゴリやんけ。
アナザゴリだ。
こいつ。アナゴリのやつです。
はい。
千葉県千葉市。アナザゴリラさんから。これなん？
うん。
ちょっと待って。
はい。つまりね、入れ込んでいただいていいかね。今初見ですからね。面白いものを体に。おお、ちょっと表現がね、大事ですからね。はい。
どすこいどすこいどすこい。お待たせしてすまないでごわす。自分、お待たせ力士でごわす。
あ、お待たせ力士だったんですか。ああ、そうだったんですね。あ、
お待たせ。すまないでごわす。
なるほど。お待たせした時に現れるお待たせ力士さん。
お待たせ力士でごわす。
ね、面白いやつ、これにて終了でございます。あ、この、ちなみにね、アナゴリが送ってくれたのは2020年。11月19日に送ってくれてますね。はい。4年前。4年寝かせたものが今ここでね。これが、ね、面白いやつの醍醐味ですよね。なんかさっきね、面白いやつの束、見せてもらってたんですけどね。中にはコーヒーのシミがついてるやつもね、あって、あ、なんかアンティークな感じ。歴史を感じましたね。
時代が。
ということで、
4年寝かしてたか。
お待たせ歴史でございました。ということで、それでは参りましょう。
オールナイトニッポンポッドキャスト、カエル亭の殿様ラジオ。
カエル亭の中野です。
岩倉です。
最終回でございます。よろしくお願いします。
お願いします。
今週もエピソード思い出しきコーナー、あの後どうなったのメールから、参りたいと思います。
はい。
さあ、どんなねお便りが来てるんでしょうかね。どんな、我々がしてきたトークの中であの後どうなったのという、後日談が気になるエピソードや、はい、質問などなんかも送っていただいております。
はい。早速、長野県小室市、ラジオネームラロッカンペニーローズさん。
はい。
エピソード69の米八、エピソード111のミートパイ6など、うん、はいはいはい、中野さんの爆食エピソードが記憶に残ってます。はい、その後爆食エピソードはありますかと。
あ、爆食エピソードね。なるほどね。なんか更新したかな。
やっぱすごいもんな、うん、同じ味のミートパイ6個食べるって。
いや、もう本当にお腹空いてたんですよね、その時ね。アブリル・ラビーンのライブ行く前ね。ね、弾丸ユニバした時のね、
ね、6、同じ味6、
うん、4、
あ、お腹減ってたとしても2、3ですよね。
ああ、いや、4の予定だったんよ。4買ったんですよ。でもエリちゃんの2が俺に舞い込んできたんで。
あ、そっかそっか。
そう、
でも6、同じ味の持って帰ればいいし、別に。
ああ、
すごいよね、やっぱ6。
そうね、爆食エピソードね。あるわ、あるある、うん、あのコアラのマーチをね、
うん、
今あれ知ってる、名前書いてあるの。
え、
いろんな人のね、名字とか名前が書いてあるんですよ。まあ、岩倉とか、例えばね、美里とか中野とか、
うん、
まあ、山田とか、そう、コアラの下に名前が書いてあるんですよ。
うん、お菓子の、あの、
あ、そうそう、
うん、
あの
コアラの下に、
そう、いろんな絵柄があるが、コアラのマーチの、はい、あの、そこに、そうそう、イラストのコアラの下に名前が印字されてるんですよね。プリントされてあるんですよ、お菓子に、うん、で、まあ まあ、自分の名前出るかなとか、
うん、
で今流行ってるのは推しの名前をこう、まあ、集めたいみたいな。で、写真撮ったりね、うんうん、アクスタと一緒に撮ったりするのとかが流行ってるんですよ。で、まあ、もちろんエリちゃんもね、うん、スノーマンさん大好きですから、うん、スノーマンさん好きなお友達と3人ぐらいで集まってコアラのマーチを買って、
うんうん、
その、いっぱいね。
ああ、探すんだ、名前を。
で、こう、あった、あったあったとか言ってやってた、やってた、あまりのコアラの街が全部僕に来て、
うん、
欲しい名前以外のやつ、
うん、
が僕今家の家に、うん、あのジップロックパンパンに、うん、しかも L サイズのめっちゃでっかいジップロックに
あのゲーセンのあれみたいな、うんうん、景品みたいなやつ、
そうそうそうそう、もうでっかいのに今もうパンパンにも裸のコアラの街が大量に入ってて、
うん、
それをポップコーンみたいに食べてる家でコアラの街をこうテレビ見ながらとか、うん、なんかコアラのマーチ、コアラのマーチ100とかしてる、だから
家、うん、
まだある、めっちゃ食べてる、
減らないや痩せる余地ないな、じゃあ、
うん、これはでもね、しょうがないな、
うん、
美味しいわ、
うん、うまいな、コアラのマーチ
それが最新、
食べたくなってきた、
ほやほやです、それが、うん、続きまして、神奈川県ラジオネーム暁のクワガタさん、エピソード163にてジグザグジギーの池田さんとシソンヌ二郎さんと、はい、スノーマンのライブ DVD の鑑賞会やりたいと話していましたが、うん、あの後どうなりましたか、面白く想像のつかない組み合わせなので、もし実現していたらお話聞いてみたいです、うん、とい
ただきました、ね、いやそうなんですよね、だからまだ開催できてなくて、ね、うん、
これが年末ぐらいかなって言ったのな、
そうだから池田さん、ね、LINE もし、うん、教えその時に教えてもらったんですけど、うん、まだできてなくて、
うん、
うわー、そうなんだよな、で多分どのメンバー自体は集めていってるんだけど、う
ん、あ、なるほどなるほど、
ちょっとずつ、うん、
同志は集まってきてる、うん、
誘ってはいて、
うん、
ジェラードン上地さんとか、うん、そう、なんか誘ってはいるんだけど、うん、まだ開催できてないんだよな、
溜まってますね、やりたいことね、
うーん、
弾丸旅行もあるし、大津さんとの
韓国に行くのもあるし、うん、この間、ね、大津さん、うん、はなんか宮崎ね、私その一泊で行ってきたんだけど、
うん、
用事があって刺さったらなんかちょっともう行けなかったんだけど、大津さんがちょ、うん、サウナ行こうやって言って、
うん、
なんかそのサウナ、大津さんのおすすめのとこがあるのかな、
お
で、そうサウナ行く約束はしたな、大津さんとは、
あ、それはもう2人で入れるやつってこと、
いや別だけど、
あ、別々になるけど、うんうん、あ、そうなんだ、うん、各々入って、まあ、出る時間はして出て、
うん、
感想ってことね、
サウナ行く約束はしたな、池田さん、うん、うわ
ね、これも
ちょっと4月に、
うん、お早い方がいいな、
そうだ、うん、いや一回本当にいつするみたいな、うん、ここまでは行ったんだけど、うん、なんかやっぱで、どこでするってなった時が結構難かったんだよな、
う
ん、そのお家、
うん、
いやどうしようかな、この、
うん、
なんだろう、まあカラオケとかででっかい画面で見たいからやった場合、はいはい、うん、その池田さんが多分先輩になっちゃうから、
なるほど、
多分お気を使われて、なんかここ払うよみたいになるのは嫌だなとか、うん、そういうのを考えたらちょっと結構ね、リアルに考えていくと誘いづらくもなってきた、う
ん、なるほどね、
ここは全員割り勘にしましょう、うん、その集いなんでって言って、うん、いけるかな、それで、
まあでも強行突破できたらいいけどな、まあ、事前になんかとかな、うん、後からってなるとやっぱな、自分がその立場やったら、まあいやいやいや、払うよ払うよ
ってなっちゃうから、それもあれでちょっと誘いづらいんだけど、ちょっと4月に、
そうですね、
ちょっと次は絶対誘おう、
うん、
埼玉県鶴ヶ島市、ラジオネーム水色カーディガン、
はい、
エピソード81、謎の鳥が大集合についてです
はいはい、はい、
岩倉さん、中野さん、マネージャーの渡辺さん、はい、こんにちは、はい、3種類の鳩の鳴き声のうち、はい、一番レアな渡辺さんタイプの、
はい、
これもどんな言い方だっけ、
言い方覚えてないわ、 ちなみに
ほうほう、
僕のが
ほうほう
ほうほうほうほうほうほうほうほうが僕です、
で私がほうほうほうほうほうほうほうほうで、
ちょっといいですか、渡辺さん、
渡辺さんがちょっとお願い、宮城でしたよね、宮城、
はい、宮城の、宮城の鳩、
はい、ほほほほほほほほほほほほ、
そんなわけない、そんなわけないよ、
何だったっけ、
ほほほ
ほほほほほほ、 喋ってないなってドラマ。
そうね。
ここにいるよみたいな。
なんか言ってるな。喋ってるやつ。人メンバーとみたいな。そんなわけないよ。はい。まあ、この3種類ね。
で、その3、うん、ハットのうち一番レアな渡辺さんタイプの、はい、ほうほうを先日埼玉県南部で観測しましたので、はい、ご報告します。夫の転勤で引っ越しが多いのですが、ほうほうは初めて聞いたので、渡辺さんのハトだ仙台から来たのかなと嬉しくなりました。
そうだな。何かしてきたかな、う
ん、皆さんはその後、渡辺さんタイプのハトとの出会いはありましたか、
う
ん、
いや、ないです、ないです。まだ信じてないもん。
すげえ、いたんだ。
このお便りがあったとて信じてないもん、俺。
埼玉。
そんなのおるわけないもん。
ほうほう。マジで聞いたことない。
ないな、地域性がある
やっぱで、うん、家、東京も、この間、やっぱ、ほうほうだったな、
うん。正直それはね、10回に1回ぐらいいたかもなって思う。全然違和感ないもん、それは。いるわけないと思わんもん。
ほうほうほう
なんか言ってるな。
なんていうか歌舞伎っぽいっていうかなんか何なんだろうな。
子供のな。だろうな、聞いたことあるよなこれ。このイントネーションあるよな絶対な。なんだろうな。これだ気持ち悪いな、出したいな、脳のどっかに引っかか
る。これでリズムネタ作ったらめっちゃ跳ねるんじゃない。
なんだか分からんな。
聞いたことない鳥の鳴き声。
一本できた。リズムネタ。はあ、まあ、ちょっと なんかっぽいですけど、
いいな、聞いてみたいな。
教授になんかこの収録中に思いついたらどっかで言いますけど、いやー、ね、見かけたんですね、いるんですね。続きまして東京都ラジオネームミスターブルースカイさん、エピソード33にて下半期がいつからか理解されていなかった岩倉さん、理解できるようになりましたでしょうかって来てますね。
下半期は、
はい、下半期はいつから
6月。
いや、あ、違いますね。
上半期が、うん、あ、違う、12月の半分だから、うん、下半期は7月か。あ、
そうです
ね。その時もこう言ってたってことかな。で、7月か。
そういうことですね。
理解できてませんでした。
まあ、9月で区切るなら、区切るパターンもあるか。
上半期、まあ、下半期。上半期、うん、
まあまあ、そ
うで今ので合ってるところですね。7月、
うん、
理解してなかったわ。岡山県岡山市、ラジオネームヨシーさん、1年前のパート129から満を持して花粉を導入されたお二人ですが、もう花粉の扱いには慣れましたか？導入したての頃に岩倉さんがしょっちゅう花粉をあげ忘れていたのが懐かしいです、
は
い、とここでクイズです、
はい、
花粉という言葉はどういう意味でしょうか、う
ん、
岩倉さんはパート129でこの意味を自慢げに話していらっしゃったので覚えているはずですと。
あ、岩倉が言ってたんだ。
僕は言ってたっけ、私そんな
言ってたんじゃないかな。じゃあなんかその時聞いたんじゃない、ちょうど花粉
誰かにで調べたか、自分で
か、まあそうね、花粉を触ることになって、まあ、なんかの表紙になんか、うん、
うん、あ、松尾さんが教えてくださって、
はい、松尾 P に、ああ覚えてますわ、教えてもらってるの。僕だって覚えてますもん、だって
その私は、
そうだそうだ、
さっきの件もだけど上半期下半期、うん、もうすっかりないですね、頭に。知らないですよ花粉の意味。あ、なんていう、
うん、
え、ふかふか花粉、花粉
遠いな、そっから言ったらだいぶ遠いよ、そっから
花粉マイク
だから、
あ、けほ咳、
咳
の英語。
あ、いい。同じ略称して
たよ。咳の英語。
松尾さん、これ見るの2回目よ、この。
すげえ。
咳。
マジですっかり。
咳が出そうなったら、こう、オフにするってことですね。
はぁ、あ。もう、マジで、全く、 構良くないね。全部記憶が抜けてい
ってる。まあ、2回聞いたらね、結構覚えたりするよな。これでね、覚えたかな。
カフカフ。
続きまして、東京都杉並区、ラジオネーム、ジャスティン・ヒーハーさん。エピソード45で、岩倉さんが、タクシーはアプリでしか使わないと宣言されていましたが、最近はどうですか？タクシーで揉めたエピソードなどありますか、ありませんか、ということですね。
あー。あ、そっか、あれってことか、うん、選べるからってことでしょ、
うんうんうん、もうこう拾うのはもうちょっと
揉めがちだからね、うん、そう、あ、私多分言ったかな、うん、多分言ってないと思う、その、うん、見バレしてるからなんか危険にさらされてるから言ってない、うん、ラジオで喋ってないかもだけど、うん、もう時間経ったから言うけど、うん、なんかだから拾っ、多分あれ拾ったやつだ、ね、うん、そう拾ったので、うん、なんか若い、
うん、もうトーンがもう
紫のサングラスかけて、うん、まずそれで意味わかんない、その時点で意味わかんないですけど、
ああ紫サングラスライバー、紫
サングラスかけた、うん、顔はね柳楽優弥さんに似てる感じの、うんうん、普通にイケメン、
うん、
でなんかで、まあ、手上げて止まって、はい、そのなんかうわーみたいな、
うん、
そのマジでスタンスも柳楽優弥さんみたいな、
うん、
スタンスで、
うん、
で乗ってどこすかみたいな、
うん、
で乗ったら無限大に向かうんで、無限大の住所言って、はい、そしたら、あ、分かりました、みたいな感じで、誰系かなと思ったら、なんか、うん、あ、今からお仕事すか、みたいな。
うん、
誰そうなだけで、
うん、
結構喋ってはくれるみたいな。
なるほど、はい、
だから普通に喋ってて、
うん、
なんか、お姉さん漫画とか読めますみたいな。
うん、
僕漫画結構好きで読むんですけど、
はい、
おすすめとかありますとかってめっちゃ喋ってくるのよ。
うん、
で、あ、最近は推しの子見ましたね、みたいな。
うん、
あ、おもろいっすか、
うん、
あ、見てみますみたいな、
うん、
言ってでしゃずっと喋って車中、
うん、
でつい無限大のとこついて、
うん、
したらなんかつってなんかシートベルトガチャって外して、
うん、
バッて後ろ見て、じゃよかったら連絡先交換しましょうって言って、うん、えって言って
、
なんかはい、まだなんかいろいろ喋りましょうとか言って、
うん、
でなんかもう普通だったら、いや、すいませんとか言うけど、うん、怖いから、
うん、
あとまあ、追加だけしてブロックすればいいやと思って、
あ、
はいって言って追加して、うん、で、降りて、
うん、
ですぐ LINE 来て、ちょっと、先ほどの何々です、みたいな、
うん。
よかったらご飯行きましょう、みたいな。
うん、
24、5? 若い感じ。うん、で、それ、まあ、行きましょう、みたいな。いつにしますみたいな。結構、すぐ来てたから、もう。うん、で、それを、まあ、無限大だったから、すぐ、うん、いろんな人に喋ったら、これマジでやめとけみたいな、
うん、
やばいやつだから絶対、
うん、
ブロックしようって言ってみんなが、
うん、
でブロックして、
うんうん、
で名前フルネームだから、
うん、
インスタを飛んでいって、やっぱ私岩倉なんですぐSNS やってないかやっぱ見るんで、でそしたらフルネームをインスタに入れたら出てきて、
うん、はい、おー、できた、
うん、そうそうそう目的が分かんないんだよな、
怖いな、
怖かったな、あいつ
怖いよな、そんなんな、
だから連絡しようと思ったけど、うん、タクシー会社に、
うん、
やばいですよ、まあ、
よくないよな
普通に、
うん、
けどなんかもう見バレすし、見バレとか LINE 送ってるしなんかややこいから、
うん、
と思って何もせんか
するよね、
うん、キモかったな、
まあ、するが一番まあ何もない、
そうそうそうそう、
でもまあ皆さんもねアプリでねぜひね、
うん、
はあ、あるんですねそんなのがね、ということでね、以上あの後どうなったでございました、
はい、
なあ藤田、番宣やってみていいか。
じゃあ20秒に収めろよ。
忍びねえな。
構わんよ。
我々トータルテンボスの抜き差しならないとは毎週月曜日に配信中。普通の40代のおじさんの会話だと思って聞くと面白い。でも芸人のラジオだと思って聞くとさほど。
やめちまえそんな番組。
カエル亭の殿様ラジオ。
さて今週もかつてやっていた人気コーナーのリバイバル、コーナー大復活スペシャルをお送りします。まずはこちらのコーナーです。雷鳴の渦巻くおかー、 お尻忍者さんが作ってくれました BGM でございます久しぶりに聞きましたね。中学時代オリジナルなりきりチャットというものにのめり込み、雷鳴の渦巻く丘という舞台を元にしたファンタジーをネット民たちと想像していた私中野雷鳴
説明文
シンプルに関する
キモいな説明文
いや懐かしいですよね。雷鳴の渦巻く丘での出来事、登場人物、ユージやミリカの行動などを小説っぽい書き方で送ってもらっていますということですね。じゃあ行きましょうかね。
はい、
1件目、長野県小諸市ラジオネームラロッカベニーローズさん。雷鳴の渦巻く丘にも春が訪れた、
うん、
あの人気カフェが期間限定メニュー生バナナジュースが発売するそうだ。
お
インタビューに協力してくれた常連客曰く、牛乳とバナナが半々くらいで非常に飲みやすかったとのこと。このジュースなんと小腹を満たしてくれるというから驚きだと、タウン誌の編集者のユージは桜舞う空の下でキーボードを叩いた何の一幕だ
ちゃんと働いてるね。
いやロッカフェね、ロッカフェ
ユージがしっかり働いてる、
うん、ユージが編集タウン誌を編集してるけど、いや我らがロッカフェは嬉しいんですけど、いや違う、世界観がないんで、ロッカフェはあの懐かしい大好きですけどないですから。雷鳴の渦巻く丘に
頭に浮かぶな、なんか桜を見ながらパチパチパチタカタカタカタカ、はぁ
いやそこの絵浮かばれても困るんですよ、全然違うんで。
いい、ね、
雷鳴どっか行ってるか最後、違います、こんなんじゃないですからね。続きまして、愛知県一宮市ラジオネームハイパーな牛さん。長い時間寝てしまっていたミリカは思う。最後にここまでゆっくり眠れた夜はいつ以来だろうか。鳴り響く雷鳴、襲いかかる魔物、心を休めた瞬間に命を失ってしまうかもしれない毎日だった。しかしついにミリカは心から安息できる場所にたどり着いたのだ。よく寝てらっしゃいましたね、美容師さんは言う。鏡を見ると全体的に少しだけ切ってくださいと頼んでいたはずなのに、20センチほどバッサリ切られてしまっていた。前髪もパッツンだ。丘の上に新店がオープンして特別価格だと言うから切りに来たのに、オーダーと全然違うのだ。これはこれで可愛いけれど、そんなに切るなら起こして相談してほしかったよと思うミリカなのであった。
最初めっちゃ良かった
前半めっちゃ良かったんすよ、入り
一気に引き込まれたな。
よく寝てらっしゃいましたね、ではって目のアップから黒ね引きで美容師さん出てくるみたいな、いらないんですよ
ミリカがパッツになったの、
もうついに
美容院前髪切れすぎちゃったか、
うん、美容院までできたよ。髪いや ロングがいいんで切らないでください、勝手に僕
の美容院はあるやろ、さすがに。
いや ないよ、
え
あるわけないが、そんな商店街みたいな雰囲気ないから、
ない
んだ、建物ないしな、まず丘ですから、その栄えてないんで、お願いしますよ。続きましてラジオネームユージさん。
ユージ、
おい俺の声が聞こえてるんだろ、中野岩倉、
うん、
ユージは気づいてしまったのだ、この雷鳴の渦巻く丘が仮想の世界だということに、そしてただのラジオの一コーナーだということに。お前らといい、リスナーといい、散々俺とミリカで遊びやがって、ラジオも終わるらしいじゃねえか。おい中野、最後になんか言ったらどうだ。もともとはお前が始めた物語だろ。俺とミリカや雷鳴の渦巻く丘はお前にとって何だったんだ。全部ただの作り物だったのか。おい最後に聞かせてくれ。この雷鳴の渦巻く丘は俺にとって青春だった。囚われてたのはお前たちじゃない、俺だったんだ。みんなありがとう。たくお前ならそう言うと思ったぜほんじゃ打ち上げでも行きますか。そう言ってユージはカエルテスタッフリスナーと肩を組み、丸亀製麺へと向かった勝手なことしないでください。
すげえ、
なんか丸亀製麺ありきの
アメコミみたいだったの、アメコミの
漫画が、こっちに向かって、
うん、で漫画だって気づくやつや。
で、あの僕のセリフのとこありましたけど、あのここすみません中野さん、ご自由に何かお願いしますって感じ振らないでください急に。
対策だったね。
対策。ユージが最後こちらに気づいて終わるみたいな、なんかね、最後でした。雷鳴の渦巻く丘が、なんか僕の中でなんか一個終わりましたね。何回も終わりを迎えてる俺の中、雷鳴の渦巻く丘が人生で。いいコーナーでした。
やっとちゃんと終わった。
はい、以上。
壮大だった。
ね、まだまだいけ、武田鉄矢さんを聞きてなかったね。そういえばね。以上、雷鳴の渦巻く丘でした。さあ、続いてはこちらです。
くっせえ怖い鍵。
不思議な体験を送ってもらっています。
はい。
ね、
こちらは似てるニュアンスがあるコーナーの謎というのもあるんですけど、はい、こちらは実体験。
はい。
謎の方はファンタジーよりのコーナーとして、よく聞いていただいたら違いが分かる。
なんでよく聞かないと分かんないコーナー同時に、同時にやってましたからね、これ。うん、先に片方終わったんですけど。
くっせえ怖い鍵。こちらは実体験。
実体験ね。はい、実体験。実体験、
実体験。実体験のくっせえ怖い鍵、
はい。はい、お願いします。
ラジオネーム、貝原優ちゃん。私がまだ小学3、4年生の頃でしたので、25年ほど前のお話です。はい、当時、私は毎週土曜日にスイミングスクールに通っておりました。うん、ある夏の日のこと、その日は午前中だけ学校がある、いわゆる半ドンの日でした、
はい、
学校から帰り、ジャガジャガ天国、略してジャガ天を見ながらお昼ご飯を食べて、うん、スイミングスクールに行く準備をしていました、
はい、
ジャガ天というのは当時宮崎で放送されていたローカル番組。
あ、なるほど。
スイミングスクールにはスクールバスで通っていたので、うん、ジャガ天が終わった頃に家を出て、うん、集合場所である近所の公民館でバスを待っていました、
はい、
その日はみんなお休みということで一人でバスを待っていました、
はい、
田舎とはいえそこそこ民家が集まっている住宅街の中心にある公民館でしたが、その日は人通りもなく妙に静かでした。ふと気がつくと5歳くらいの女の子とそのおばあちゃんと思われる人がこちらに近づいてきました。すると突然その女の子は私に向かってお金ちょうだいと言ってきました、
うん、
私は突然のことに面食らってしまい何も言えずにおどおどしながら助けを求めるようにおばあちゃんの方に目を向けましたが、おばあちゃんはニコニコしているだけ。女の子は抑揚のない声でお金ちょうだい、お金ちょうだいと繰り返すばかり、
うん、
なんだか怖くなり私は公民館の裏に逃げました。女の子とおばあちゃんは走るわけでもなくゆっくり私を追いかけてきます。家に帰ればよかったのかもしれませんが、パニックになっていた私はもうすぐバスが来ちゃうからここを離れちゃいけないと考え、二人から逃げながら公民館の周りをぐるぐる回っていました。そうこうしているうちにバスが到着し、逃げ込むようにバスに乗りました、
はい、
女の子とおばあちゃんは少し離れたところからこちらを見つめていました。それ以来近所でその二人を見かけることはなかったのですが、今でも時々その奇妙な感覚を思い出します。
怖い体験しましたね。 何者だったんですかね。
ジャガ店ね。
そうそう、ジャガ店がもうごめんなさい。ちょっと何ジャガ店、いいもうおばあちゃんの思い。
ジャガ天国。ジャガジャガ天国。
あ、うん。ジャガ店。それ何それ。
ジャガ店はみんな見ちゃったかいね。
何時からやってるやつ？
昼よ。
昼やってるやつ。
うん。
土曜の昼ってことね。
そうそう。
うん。にやってて。何か。
みんなジャガ店見ながらねお昼食べるかいね。
うん、ロケの V とか見る感じ？
ロケ、うん、そうだね。ロケを見たりとか。うん、バニーさんがやってるコーナー見たりとか、
うん、
あー懐かしいね。いやお金ちょうだい怖い。でも私もちょっと似たのがあるから、もしかしたら一緒の人かもしれないんだけど、私はなんかお財布をなんか親戚のおばちゃんが新しいの買ってあげるって言ってボロボロだったから、
うん、
キティちゃんのお財布だったんだけど、
うん、
それがもうちぎれてたから買ってあげるって言って100均で買ってもらって新しいの、
うん、
でそのキリちゃんのやつを持って帰ろうとしたらもう捨てなさいって言われておばちゃんに、
うん、
でその間でゴミ箱があったからパンって捨てたんだけど、
うん、
その瞬間になんかおばあちゃんと女の子がいて、うん、そう5歳くらいの女の子とおばあちゃんがいて、ゴミ箱にパンって捨てたやつをおばあちゃんがすぐパッて取って、
うん、
これまだ使えるねって言ってあげてた。その女の子に、お金ちょうだい。
なんかでも一緒の可能性大じゃない。これ
ちょっとつながるかもしれない、
うん。25年前でしたっけ。
25年前、
小学生のね、
うん、あこれ、ま、おすげえ奇跡が起きてるかも、
うん、
ちょっと貝原優ちゃんさんの、
うん、
その年齢が、
うん、
ちょっと結構近いから、私とマジで
そうよな。
怖
25年前で小学生ってことは多分近いよな結構な。
ちょっと おもろ、うん、まさかのくっせえ怖い鍵がつながったぞ宮崎を通じ
本当にそうかもな。こんなんなかったらそのエピソードもなもうなんかなかなか思い出すことのないよ。
うわ怖えめっちゃ怖え。だって異常だったあの怖さ。
わ
で私たちがその車に乗るまでずっと見てきて、
うわ一緒一緒一緒だが
めっちゃ怖かった
な。バスずっと見てんのと離れて、
う
ん、
待ってる
ここへ来てなんかその怖い鍵で繋
がった
最後駆け込みで何
え繋がったっちゃけど
本当だ
手際絶っちゃけどこれ、
マジで一緒の可能性もう結構な確率な。そのペアなかなかいないもんなだってな、うん、
年齢も全く一緒だし
でなんだか番組名なんだったっけ。
ジャガテンジャガジャガ天国
ジャガジャガ天国
ジャガジャガ天国ジャガテン。
あ情報量多いわ。ちょっと衝撃の事実。
え燃えろドラコーンとか燃えろドラゴン、
うん、おもじって
ドラコン
ドラコン、
うん、え知らんバニーさん、
うんうん、
MC のバニーさんが、
うん、
ゴルフで、
うん、
燃えろドラコン
知ってるわけないやつジャガテンのコーナーだろ。だって
ジャガテンのコーナー一般参加の人が、
うん、
そう勝ち残りでその、うん、あのゴルフのワンってやってその距離を勝ち残り飛距離で勝ち残っていくみたいなやつ
知ってるわけないよそんなジャガテンも。ジャガテンも見たことないだろ。
バニーさんがおなじみの、
うん、
ファーっていうギャグがあった、
うんうん、いやちょっとギャグだけ知らされてもちょっとバニーさん俺なじみないから俺っていうかもう皆さん
うわつながったね
つながったな。いやすごいわということ以上くっせえ怖い鍵でした。いやすごかったね最後ね。
怖
え。さあまだまだコーナー続きます。続いてはこちら
謎。はい、こちらはプルプルこんにゃく人間のような謎の生物の情報を送ってもらっている体験ルポ型のコーナーです、
はい、
先ほどのくせえ怖い鍵とは全く違うコーナーです。
いや全く違うことはないよ、
はい、
でちょっと違うコーナーです。
このコーナーもリスナーさんから作曲してもらい、はい、BGM 送ってもらいました。
本土綾人さんですかね、うん、
かっこいい。確か本名って言ってなかった綾人って。
あったかな、
うん、そうでかっこいいみたいな言った気がする。では体験ルポを紹介していきます。千葉県船橋市ラジオネームマカオさん、
はい、
学生時代私はいつも上履きのかかとを踏んだまま歩いていました、うん、ある日、ね、廊下を歩いている時、はい、外に出していたはずのかかとの部分が突然すっぽり上履きにはまったのです、うん、同じようにかかとを踏んでいた他の生徒たちにも同じような現象が次々と起こり、みんなは怖がってそれ以来上履きのかかとを踏んで歩く人はいなくなりました、うん、これが私の目撃したインビジルブル靴べらの話です。
透明の
靴べら。
インビジブルな、
うん、
透明の靴べらがこうかかと踏んでる足元に来て、
うん、
グッと持ち上げてきたってこと？
うん、すっぽり上履きに。
いや透明なんだろ見てないだろじゃあ透明なんだから。
インビジブル。
私が見たって見てないだろ。
インビジブル靴下。あ靴下靴べら。インビジブル靴べら。謎やな、
うん、謎でも何でもないよ。
怖かったですね、うん、長野県小諸市ラジオネームラロッカベニーローズさん。約10年前大学3年生の時の話です、
はい、
季節外れの雪が降ったある秋の夜のこと、私が所属するスポーツチャンバラ部のメンバー A の家で宅飲みすることに。私たちは国際大会を終えて帰国したばかり、う
ん、スポーツチャンバラ部、
疲れた体に酒を煽り、メンバー全員がヘベレケな状態になっていました、うん、私も酒が回っていたので曖昧な記憶になるのですが、この後事件が起きてしまったのです、うん、宅飲みの終盤、メンバーの B が裂けるチーズを裂かずに食べたのです。 B はこの食べ方の方がうまいと持論を振りかざし、
うん、
ラスト1本も行こうとしていました、
うん、
B の行動に A は激怒、うん、A は右手でラスト1本の裂けるチーズを握り、B の脳天めがけてチャンバラのごとく振り下ろしたのです、
うん、ここで来たチャンバラ、
うん、怒りを乗せた裂けるチーズは鉄のような硬さを帯び、 B の頭蓋骨は割れ血が噴き出しましたしかし B は笑いながら酒を飲み続け、加害者の A ともにその場で和解、チーズ一本を当てに朝まで宴が続きました。これが私が目撃した 避けあるところでの避けるチーズと避けない友情の話です。
何でも言っていいわけじゃないから何でも送ったら読むと嫌がって
こりゃ一本取られる謎です な,
な, なチャンバラスポーツ部からもう前入ってこないですしまずねいいっすよ、まあ、あったとしましょう。
いえ、避けあるところでの避けるチーズと避けない友情の話です。
それ
うわこれうまい謎があるもんです
か。チャンバラだけに1本
うわ
取られましたと。
謎ですな。いろんな数の謎がかかっておりますな
まあね、まあ、まあ邪道な食べ方食べ方ですけどね。
恐ろしいですな、
ということで以上謎でした。最後はこのコーナーで締めていただきましょう。
岩倉、こちらはすべてのコーナーの中で一番やばい信者がついていたコーナーですありがたい、
この世のすべてのコーナー、
岩倉ジュニアたちが集まってくださった、
この世に存在するコーナーの中で一番やばいエピソードが集まってました。岩倉のエピソードを岩倉さんが紹介、岩倉なのかはたまた岩倉じゃないのか判断します。さあ、今日はどんなのかね、
ラジオネーム、ね、ネム太郎さんかな、ミン太郎さん、はい、私が大学生の頃の話です、はい、当時付き合っていた彼氏が浮気をしているのではと疑っていたことがありました、うん、本人は浮気なんかしてないと言っていましたが、どうしても彼の携帯が気になり夜中にこっそり携帯を見てしまいました、はい、すると元カノとの LINE や X の DM でインターネットのよくわからない女と連絡を取っていました、
うん、
インターネットのよくわからない女というだけでイライラします、うん、私は彼になりすましもう連絡取れませんと全員に送り、うん、全員をブロックして連絡先自体を消去しました。私って岩倉でしょうか。またインターネットのよくわからない女ってなんであんなに嫌なんでしょうか。笑ということで笑ってらっしゃる。わかんないよね。
どうですか。
うん、もう岩倉ですよね。やっぱ
岩倉です。でバレるわ消したら。
でも別に消し、
うん、
なんかそこに。消してバレてもいいしな、それで消しただろうって怒ったら、うん、じゃあなんかありますやんってなるし、
うん、
バレようが何しようか、こっちに火は全くないから。
でもそれでこじれて別れちゃうとかもあるだろう。でも流れとしては、
でもそれで何も言ってきてないってことは、
うん、
こっちの勝ちだからな。
結構
いい戦い方しましたね
結構攻めたな。インターネット
よくわからない女、
よくわからない女、
あいつらは何なんだろうな本当に存在してんのかみたいな女いるよな。
そうね、
発動心の、
うん、その DM に返すんだな、
はあ、何なんだろうな、
うん、岩倉でした、
あの女。静岡県富士宮市、ラジオネームはないです。私には5年付き合って結婚した夫がいます。夫のことが大好きすぎて時々夫と一体化したいと思うことがあります。エッチな意味ではなく、うん、私の体を半透明にして、うん、夫の体と重なりたいという意味です、
うん、
よくアニメなどで見られる幽霊が人間の体に入り込むみたいな感じです、うん、これって岩倉ですか。
どうですか。
だということなんですけど、うん、いやーそうですよね、わかるわ。
分かるんだ。
この目に見えないこと
全然わからんわ、うん、重なりたいってこと。
いや、
位置がこの世の座標として重なりたいってこと。
まあそっか、そうだな。だから、うん、一緒にいるっていうことはできるから、その場に、
うん
うん、よりもってことだね。これよりもっていう
一緒に手つないでデートしてるよりももっと近くに一番近いよな。まあな、
いやちょっと考え方が一緒かどうかわかんないけど、うん、私は絶対にマジで、うん、あの来世もマジで一緒にいようっていう、
うんうん、タイプ。
別れたとしても、
うん、
めっちゃ好きな人には言うな、うん、だからとか友達とかにも言うけど、
うんうん、
だから新山とかにも言うけど、さやかの新山とか、
うん、親友に
マジの親友にはちょっとマジでキモいけど、マジ来世もちょっとマジ
それは何シラフの状態で言うのそれ。
いや、さすがにシラフでは言ってない
入ってるんだやっぱ、
うん、酒飲んでないと言えないからさすがに
あ、ちょっとはずいよ。
で、新山も酒飲んでるから覚えてないはずなんだけど、
うん、それなんて言うの新山、それ言われて。
いや、まあ、まあありちゃありやなみたいな
会話成立するんだ、うん、それポンポンポンと行くんだな、
うん、
何言ってんねんとはならんのだ。
どういう形で出会うか分からんけど、
うんうん、
そう覚えてないはずだから来世になったらどうなってるか分かんないから、まあまあうん、でももうマジで来世も絶対その世の中を良くしていく動きをお互いやっていこうみたいな、まずは今世頑張るのがあれだけどみたいな感じで
熱くなり方、そんな熱くなり方するんだわ。
そう
飲んで
だし私も言うしね、これオズワルドの内藤君にも言うし、
うんうん、
もしたとえ別れたとしてもマジでその来世、
うん、
来世でもマジで絶対友達とかで生まれてこようみたいな感じで、
うんうん、絶対知り合いには
うん、
出会いはしようって、
うん、でもそういうことは怖いから言わなくていいよって、
うん、あ伊藤はそうやって言うんだ。
そうそうそう、やっぱ怖いらしい
正常
岩倉って
よかった周りの、うん、俺が変なんかと思っても今なんか人数だけで言ったら、
うん、怖いらしい、
うん、そうやな、
うん、新山が特殊だ
特殊だったな新山、
うん、大阪府大阪市ラジオネームソバージュの犬さん、好きな人の全てを知りたい、嘘をつかれるのが嫌、ある日彼氏の財布の中に風俗のポイントカードを発見しました。
なるほど。
ポイントの日付がボーナスが出た直後で、うん、しかもその日謎に連絡がつかない時間があったのです。
なるほど、ね、
その時はもちろん鬼ライン鬼電しました、
うん、
しかし彼氏に問い詰めても言ってない、ポイントカードは同僚が入れたと言い張りました、
うんうん、
裏切られた気持ちでいっぱいになりましたが、うん、嘘をつくのはいけないと分かってほしい気持ちと1ミリだけ本当に言ってないのかもという気持ちが混ざり合い、
うん、
風俗に行った事実が欲しくなってしまいました、
うん、
彼の全てが知りたいからです、
うん、
嘘をついて欲しくないからです、
うん、
その後私の指示のもと改めて風俗に行ってもらいました。また1回目は話すだけで行為に至らなかったというので2回行かせました、うん、しかし後日問い詰めたところ、うん、結局は1回目もきちんとしてもらってたし、うん、2回目はしっかり病気をもらっていました。私は風俗に行ったという事実に満足し、嫉妬しつつも愛しさは増しました。これって岩倉でしでしょうか。
わからんわ、全然わからんわ。
すごい、めっちゃわかるなこれ。なんか、なんか、全く一緒、もちろんこんなことやったことないけど、
うん、
気持ちはすごいやっぱわかるね。そのなんか
言ってない言ってないって言ってて、うん、言ってるだろうと思って、うん、じゃあ言ってくれで言ったということにしてくれっていうことやの。
そうだね。
嘘を嘘のままにせずに、
うん、
後から事実でもいいからってことやな、まあ、強引に。
すごい
すごいな。
まあだから全く同じことはないけど、
うん、
その気持ちというかそのなんかここだけにとらわれるという、
うん、
そのそれを実行しないと気が済まないっていう自分のこの考えたやつを実行しないと気が済まないっていうのはめちゃくちゃ岩倉ですね。わかるなこれは。
そこそ
つけ込まれたかあそこにこいつ
込まれた
こいつこれ裏技で2回いけるんちゃうってなって多分つけ込まれて2回いかれていいですね。
そうだね。
はい、ということで、もう番組は終わりますし、メールは読みませんし、誰もチェックはしませんけれども、念のためにアドレスをお伝えしておきます。
いいよ、別に。
宛先は、
うん、
終わりを決めるのは私だから、@オールナイトニッポン.com。終わりを決めるのは私だから、@オールナイトニッポン.com。件名には、ヘブライ語で未練と書いてください。
ヘブライ語なんだ、ずっとヘブライ語。うん、ヘブライ語が不気味とされてるその
ヘブライ語です。
ここで
日本語ではないです。メールを送ってくれた方の中から抽選で37名様
37だ今日、
思いを寄せる人が払う住民税法税を差し上げています。宝の税と書いて法税
思いを寄せる人が払う住民、うん、
法税が
住民税思いを人思いを寄せる人が払う税でいいが、思いを寄せる人が払う住民税は住民税だからそれ。ないですからね。試しに送ってみないでくださいね。終わりを決めるのは私だからとで帰ってきますからね。ということで以上岩倉でした。さてエンディングでございます。ということでね。179回、聞いていただきましたありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、いやーかね、ポッドキャストでね、こう オールナイトニッポンこうやらせてもらえるとね、上京してきてすぐで、やらせてもらってね、大変光栄でございました。ね、たくさんのリスナーの方もね、聞いていただきまして、まあ、海外のね方も聞いていただいたりとか、一回ねその世界のねも見ましたしね、分析ね、どこで聞いてくれてるのかみたいなのもありましたしね、はい、あとポッドキャストならではで、ね、まあ、アーカイブでねこう残るっていうのもね一個ね特色としてありましたんでね、新規の方とかもいっぱいねお便りくれましたね、ここまで聞いてますとかを、追いついちゃいましたとかね、家事しながら聞いてとかね、いろいろありましたけど、本当ね皆様のおかげでここまでやってこれました、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっとこう裏ではもしかしたらサブメインが原因でリスナーが離れたんじゃないかっていうまことしやかに、うん、
それは全然あるな私と一緒で、ね、頭がパーンってなってパニックになった人、
ガチ嫌でスメールいっぱいありましたもんね、
やっぱそういう
でも口を揃えてこちら側は好きなんですけどねってすごい楽し
そう。私は一回も言ってないんですけど
岩倉さん以外は好きって言ってたんでね、まあ、サブメインも含めねたくさん楽しいコーナーありました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、うん、そっか、この間その不適切にもほどがある、
はい、
ドラマに出させていただいてて、うん、その阿部サダヲさんとお話しする機会って、はい、そのお父さんと仲悪いの面白いですねって言ってくださって、うん、でなんかで、いや私はもうめっちゃムカつきますって言ったんだけど、うん、だからどの情報だろう、テレビとかかなと思ったけど、うん、でしたらなんかラジオ終わるんですかって言われて、
うん、
もしかしたら聞いていただいてた可能性もあるという。で八嶋さんにも以前 NHK ご一緒させていただいた時に、うん、その聞いてますって言っていただいたことがあって、だからそう言っていただいたりとか、
嬉しさと、
やっぱ、うん、そのいろんな地方とかにいた時とかにもすごい、うん、聞いてますってすごい大きい声で叫んでくれたりとか、
うん、
営業行った時とかに言っていただいたりとか、
う
ん、いろんな人に声をかけていただいたのですごい嬉しかったです、
ね、ケビンス山口コンボイとかね聞いてくれて
コンボイ最終回もちゃんと聞いてくれてるかな、うん、
コンボイ聞いてくれてるしな、うん、ありがたいですね、
嬉しいです皆さんに聞いていただけて、
はいね、
本当にコーナーもたくさん、うん、嬉しかったな。岩倉やっぱ自分と一緒の人いるんだと思った時結構ね、
いましたね、いっぱいね、
嬉しかったですね
僕やっぱその理解できないの多かったですけどね僕としてはね、そこまでするとかそんなことするっていうのばっかりでしたけどね、いろんなね面白いですねやっぱね皆さんね、まあ終わりますが、またどこかでねなんかお会いできたらいいですね、違う形でね、
ラジオいろんな方のラジオとかにゲストで呼んでいただきたい、
はい、うん、はい、ということでね、
あれ、うん、この次ってあまだ言ってないでしたっけ、言ってないか、じゃあ次の方ってあれランジャタイさんですよね、ランジャタイさん、うん、コメントめっちゃおもろかったな、ランジャタイさん
見てないな
めっちゃおもろかった、うん、国崎さんがなんか全然来なくてめっちゃ遅刻してきて、
うん、
50分ぐらいでしたっけ、50分ぐらい遅刻してきて、うん、でめっちゃ一番偉い人が一旦帰っていなかったらしい、その場に、ああそういうこと、あ
すごい岩倉より大物がね、ぜひ面白いやつ引き継いでいただきたいですね、ということで本当にありがとうございました、
ありがとうございました、
ね、またどこかでお会いできたらと思います。それではお別れのお時間でございます。今回の終わりの挨拶は岡山県岡山市ラジオネームヨッシーさんが送ってくれました。
はい、
最後は殿様ラジオ最多出演のこの方の挨拶でお別れしましょうといただきました、
はい、
それではまたどこかでお会いしましょう、さようなら、
バイビー、
追われたらいいねち言っただけやが、
お、きよし、追われたらいいねち言っただけやが
締めていただきました、いや締まりますね、ね、始め本当にまた来週もポロって やってそうですね、これ言ってもらえたらね、
終われたらいいねちっただけやが、ね、だいもう終われちっちゃるんやな、うん、聞かんか話、
いやでもまあ終わるんすよ、終わるって言われてるんで
だから終われたらいいねちゅう話をしただけやろ、
え、あるんすか、
ワイドも話を聞かんね、
まだ来ますよ、じゃあ収録、
うん、あそう
続くってことですか、
だから終われたらいいねちゅう言っただけ、もう俺も忙しいから山の仕事やらあるから、
うん
山に木を切りに行かんといかんから。
あ、山に、うん、終わるんすね。
だから終われたらいいねって言っただけやろ。何べんも言わすな。